皆様、明けましておめでとうございます。2023年ですね。今日は1月10日、火曜日になります。もう皆様ね、そろそろ正月ボケも終わった頃かなと思いますけれども、昨日は成人式ということで、成人式にご参加された皆さんね、おめでとうございました。いつも通りのね、荒れた成人式みたいなニュースはね、全然聞かれませんでしたけれども、もう二十歳になったらね、暴れるんじゃなくて大人になってもらいたいという、そういう年なんでね、よろしくお願いします。というわけで、ニョロモのところも、もう全員もうとっくに成人しちゃってますので、懐かしいなという感じなんですが、女子はね、本当に大変だと思います。朝からね。朝から着付けがもうほんと5時とかそれぐらいから始まって終わってやっとほっとしたっていうところじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな感じでね、明日は鏡開きということで、正月気分ももうここで終わりということで、日常生活頑張っていきましょうということで、また、いつも通りに戻って始めたいと思います。皆さん、こんにちは。ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。2023年明けましたけれども、皆さん、新年の何か目標とか立てられましたでしょうか。ニョロモはですね、今年は、まつげエクステっていうのをやってみたい。これ本当はね、去年やりたかったんですけど、ちょっと結局はやんなかったんですね。あとね、鼻のとこにね、大きいほくろがあるので、ほくろを取りたいっていうのもあって、あとは、トーイックを受けてみたいっていうのもありまして、それからずっと懸案になっております、減量ですねこれはもう1年2年の目標じゃないんですよ。もう10年以上、もう20年間ぐらいの目標になっておりますけれども、今年はね、なんとか達成したいなという、淡い期待を抱いております。そんな中、もうあさって13日はですね、13日の日、この日はですね、人間ドック久々にやります。で、大腸ファイバーとか胃カメラとかやるんですけど、もうどうしてもね、大腸ファイバーの痛み、それから胃カメラの苦しみ、もう嫌なので、麻酔というか鎮静剤みたいのを使ってね、寝てる間に両方やってもらうというのを今年初めてやってみたいと思います。どんなことになるかね、後でまたレポートしたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今日は何の話をしようかなと思ったんですけれども、新年早々ね、立憲民主党の党首である泉健太さんが、乃木神社を参拝した。これがね、かなり、立憲サポーターからも大変批判を受けております。当然ですよね。軍神、つまりこの 軍事の軍人が神になったっていう、そういう神社ですから、乃木希典っていうね、この人が、この神様として祀られているとこですので、当然、批判が起きました。それに対してね、かなり泉健太さん逆ギレしてるんですね。この辺の話、それからもう一つはですね、これちょっとうちの方のニョロモの、今の地元である群馬の話なんですけれども、群馬の高崎市で、学校に対してね、市の教育委員会が行った、ちょっとこれ問題なんじゃないっていう、その、公立校でマイナカードの奨励をしたっていう、この問題について取り上げたいと思います。今回はこの2つでね、サクッといきたいと思います。まずですね、この泉さん、乃木神社になんで元日に行きますかね。本当にもう呆れ返っちゃうんだけれども、 元日ね、本当にもう夜中だから日付が変わる時、この時に乃木神社にいたみたいですね。で、どういうことをみんなに書かれたかというとですね、いろんな人に、批判されたわけですけれども、前川喜平さんですね、この方にもきっちり批判されました。こういうふうに書かれています。明治天皇に殉死した長州閥の軍人を神と崇める行為、無自覚なのか意図的なのか、知らないが、これにより失う支持者は得られる支持者より多いだろうっていうふうに書いてますね。で、これに対して泉さん、なんだか息苦しいですね。今年はいくつかの神社を詣でましたが、近所の神社で国家繁栄、家内安全を祈ることが軍人を神と崇める行為とされるとは、武人、武士の部ですね、武人や軍人を祭神、祭りの神と書きますね、祭神にしている神社は全国に多数あります。初詣に行くと軍人崇拝なのですか。軍人崇拝だと思います。だってね、その軍人を神として祀ってるところに詣でて、それを拝んでるわけですから、別に神社他にいくらでもあると思うんですよね。別に近所に行く必要もないし、近所にだって乃木神社じゃない神社も多分あると思うんですよね。一番近いのは乃木神社だったのか、その辺知りませんけど、泉さんのご住所も知らないので知りませんけど、でも神社はいくらでも他にあるはずなので、なんで乃木神社を選んだのかっていうのはすごい問題ですよね。この時ね、武人や軍人を祭神にしている神社は全国に多数あります。で、これに関して、ニョロモのところにねコメントをくださった方がこういうふうに書いてます。近代の軍人を祀った神社はそんなにないよ。乃木の他には東郷元帥と児玉源太郎くらいです。前者2人は軍神、軍の神ですね、軍神に祀られたんで、神社作って金儲けに走ったやつがいたんだろうさ。軍神は他にもいるんだが、加藤はやぶさ戦闘隊の隊長とか、西住っていうんですかね、西住戦車隊の隊長とかも軍神認定なんだけど、多分儲からないから誰も神社作んない。笑い。乃木神社行って右与のご機嫌取ろうとしてんのか知らんけど、意味ないし、身内から誤解されるしで、いいことないのに何考えてるんだかっていうふうにね、コメントをくれた方がいました。それからですね、この乃木神社のね、これね、山崎正弘さんという方が、やはりこの方もね、いろいろツイッターではフォロワーすごく多くて、リベラルのいろんな発信されてる方なんですけど、この方が、このように書きました。このね、乃木神社に新年明けましておめでとうございます、本年も皆様どうぞよろしくお願いいたしますというこの乃木神社の写真を、載せたこの泉さんの投稿を引用して、この投稿1月1日の0時4分、つまり泉健太氏は年が明ける瞬間に大日本帝国時代の精神文化を象徴する乃木神社にいた。立憲民主党に日本国憲法に基づく立憲主義の回復を期待する人は当然批判する。それに対する言葉がなんだか息苦しいですね。この人確信犯ですよっていうふうにね書いてます。で、これに対してまた泉さんがリプライをしている、リプライというかね、またこの引用ツイートをしてるんですけど、当初の投稿は確かに乃木神社でした。年初の投稿は確かに乃木神社でした。しかしそれだけで軍国主義者なのですか。確信犯だも意味不明です。私は平和主義者だし、どこで参拝しても日常や先人への感謝、決意の報告、平和や不戦の誓いなどであり、 特定の再審にも浸水していません。それでも私は革新派の軍国主義者なのですか、っていうふうにねまた書いてます。まあね、まあ、あともう一個あるんですけれども、これはね、なんて読むんだろう、ケオルパークさんっていうんですかね、チェオルパークさんっていうんですかね、この人の乃木神社がどういう神社かも知らないで参拝したことを SNS で告知していたのならあまりに頭が悪すぎるし、分かっていてやったなら軍国主義に追従すると批判されても仕方ない。しかもそれを初詣に行くと軍人崇拝なのですかとかとぼけている時点で、立憲主義を冠に掲げる政党の党首の資質に欠けるっていうこの批判に対して、またね、あの引用リプをしてるんですけれども、乃木神社に参拝したら軍国主義に追従すると批判されても仕方ないとか、もうひどいもんだ、そうした考えの方がよっぽど危険、私は過去の歴史に学ぶし教訓にもする、乃木神社創建の経緯もある程度は知っている、でも当然だが軍国主義ではない、本当に失礼な話、っていうふうに書いてます。いや、これね、切れてる場合じゃないと思うんですよね、失礼な話なんてね、自分の行動が旗から見ればどう思われるのかっていうことが分かってない、俯瞰して物事を見ることができていません。もっとね、気を使うべきだと思いますね。だから自分がどういうつもりで、投稿したのか理解しろよと、ね、こっちの真意を理解しろよ君たちっていう態度ではSNS は使っちゃダメですよ。やっぱり自分の書いたものが人からどう見えるか、ここに思いがいかないのであれば SNS を使うことはマイナスでしかないです。でここでね、アリエル・クッキー・リュウさんっていうあの方が、また投稿されてました。この方はね、台湾の方なんですね。泉健太様、日本の大学で台湾文学を教える非常勤教員です。台湾出身者としては日台友好を唱えるなら台湾出兵などに関わる乃木希典を奉る、神社への参拝は靖国神社へ参拝するのとほぼ一緒です。日清戦争、台湾植民地統治などアジアへの負の遺産を語らないと自民党との差が見えなくなります。これね、こういうふうに書かれています。これもね、厳しい意見だと思いますけれども、もうまさに台湾の方ならではという意見だと思います。日本によるアジア侵略、この八甲一宇っていう言葉でね、大東亜共栄圏っていうものを作ろうとしていたかつての日本ですね。このことについて、もうこういうね、先生を招いて、もう思い切ってこの方を招いてですね、党内で一度みんなで勉強会をちゃんと開いてみたらどうなんでしょうかね。そういうことをすごい感じました。SNS の使い方ってやっぱり自民党は本当に長けていて、というのはやっぱり電通とかね、そういうあの専門家がいろいろ指南してると思うんですけれども、野党の中ではね、共産党さんが一番上手かなと思います。共産党の方はね、YouTube とかもすごい上手に楽しいものいっぱい作っているし、それからいろいろね、山添さんとか、それから小池さんとか、Twitter でもね、いろいろきっちりやってらっしゃって、非常にね、上手に使ってるなというふうに思いますけれども、立憲民主党の人って本当にフォロワーもそんなにいないし、上手じゃないですね、あんまりね。やっぱこの SNS をいかに使うかって、これから本当にもう世の中が全部やっぱりこのデジタルで、このいろんな情報戦っていう感じになってますので、ね、選挙に関してもね、それから今後起こるこの憲法の 憲法を変えていくっていうようなその自民党に対抗するためにもやっぱり SNS とかこのネットの力を絶対に使わないとダメなので、これがねうまくないっていうのは問題だと思います。ちゃんとしたブレーンをちゃんとお金出して雇ってそれからウェブマーケティングとかその見せ方とかそういうことをねもっと研究してほしいと思いますね。それから2つ目この公立校でマイナカード奨励っていうのがこれが、今年の1月7日土曜日東京新聞に載りました。ちょっとこれがねもうびっくりしたというか学校でマイナンバーカードを取得しましょうっていう宣伝を行ったっていうことです。でこれ本当にあの問題が多いと思っていてちょっとこの記事を読んでみます。群馬県の高崎市教育委員会が昨年12月市内の小中学校など84校の校長宛てに保護者にマイナンバーカード申請を、進めるように通知をしていたことが市教委、市の教育委員会ですね、市教委などへの取材で分かった。全群馬教職員組合は政治的中立性に反し教師の地位利用にあたる、地位を利用するね、地位利用にあたるなどと批判。市教委は政治性はないとしている。通知したのはマイナンバーカード普及促進に関わるお願いとする昨年12月12日付の文書。児童生徒に配布されているタブレット端末にカード申請を促すファイルを送信した上で保護者に確実に目を通していただけるよう児童生徒への声かけなどお願いします。通知が見られる状態にして持ち帰らせてくださいと要請していた。組合員からの報告で事態を知った全群馬教職員組合が普及促進は学校の仕事ではない、地方教育行政が政策広報をすべきではないと抗議。市教委は16日各校に対しカード取得は任意と知らせるよう追加で通知した。市教委の担当者は市総務部の依頼を受けた対応だったとし他部署と同様に情報提供したまでで政治性はなく問題はなかったと説明した。これねどう思いますか。この教育現場にこういうあの、行政の広報というか、だこれが例えばねコロナでこういうことがあってお仕事休まれたり子供が学校休んだ時にはこういう届け出を出してくださいとか例えば、あるいはこういう補助金がもらえますとかみんなにプラスになるようなお知らせをするっていうねその市民のため皆さんのためになる情報だったら別にいいかなと思いますけど、これはなんでこれを保護者に向けてやったかというとですね、このマイナンバーカードの申請した人たちの割合、申請率、これが、ある程度のこのノルマみたいのがあるわけですよ。でこの率が低いと国からの補助金が減らされるとかそういうペナルティがあるんですね。でこの率が高ければ高いほどなんかおよくやったと国から認められて県の方に都道府県の方に補助金が出るとか何かあるんですよね。もうちょっと詳しく覚えてないですけどそういうことをそういう差別をちゃんとつけてるっていうか国の方が。でそれに対してやっぱりその普及率マイナンバーカードの普及率を上げたい県が勇み足というか、こういうここまで踏み込んで教育現場にまで踏み込んでですねなんとかこの普及率を上げたいというふうに、先走ったというのが今回のこれだと思うんですね。でもちろんその補助金が増えれば市民生活にはプラスなのかもしれないですけれども、よくよく考えてみればわかると思うんですけれども、札びら切ってですねその札束でこの行政の市町村の頬を叩いてですね 原発を置かせたりとか、あとはその使用済み核燃料の処理施設をお前んとこでどうだとやったりとか、この札束で頬を叩いてっていう、そういうことじゃないですか。だからそれによってお金がね、どんなにその行政側に振り込まれたとしても、それで果たしてそこで暮らしてる人が幸せになれるのかなっていうと、それはちょっと微妙ですよね。それで例えば箱物が充実して立派な図書館や体育館ができたとしても、それに、伴ってリスクがあったりするわけで、要するにそのお金につられて、言うことを聞くっていうのはもう本当に主従関係というか対等ではない、この地方自治と国が全然対等ではないっていう、もうなんか最悪の関係性を、作り上げてるっていう感じがして、ニョロモはねやっぱりそういうのは良くないなと思うわけです。でこういうことが認められてしまうと、これ政治的問題はないと、政治の話ではないから問題はないとこう言い張ってますけど、市の方はこれがだんだんと、じゃ憲法改正に向けて国がいろいろまたいろんな作戦を立ててですね、こうやって行政からいろんな子どもたちのあれを通して、子どもを利用して、憲法改正とかの情報を流してきたりとか、そういうこともあり得るなと思うわけです。だからやっぱり教育の現場にこうやって政治が介入するのは良くないなと、そういうふうに思うニョロモでした。皆さんどう思われましたでしょうか。ニョロモのつぶやき。マイナカードについてね、もう一言ちょっと付け加えておきたいと思います。ですね、最近あのショッピングモールとか、それからあの公民館なんかでもね、あのなんだろう、あれ市役所の職員なんですかね、なんか職員が出張してきて、このマイナンバーカード作るお手伝いやりますみたいなねことをやっていて、あとその場でこの写真を撮るサービスまでやってですね、一生懸命こうやってるわけですけど、この間いつだったかな、年末見た時だったですかね、ショッピングモールで見た時にもう長蛇の列でした。もうそれはちょっとびっくりしました、ニョロモも。で今のうちにどうせ保険証とかとくっつけられるんならやらなきゃしょうがないから、じゃあポイントもらえるうちにやっとこうっていう人が増えてるみたいな話も聞きますけれども、2万ポイントもらえますって大騒ぎしてるけど、あれ実際はね2万ポイントじゃないですよ、気をつけてくださいね。マイナンバーカードを作ってもらえるのは、まず最初5000ポイントです。で、その後でね、国民健康保険と連携すると7500ポイント、それからその指定銀行口座を登録してこの銀行口座と結びつけると7500ポイントで、合計で2万ポイントっていう、そういう話なので、作ったら2万ポイントもらえるっていうわけではないです。それからあのポイントはね、何に使えるのかちょっとニョロモはあの興味ないので調べてないんですが、まあ何かお買い物とかにね使えるんですかね。とにかく、まあ、そういったあのマイナンバーカード普及を一生懸命やってるのは、その国からの助成金をたくさんもらうためということですので、たくさんもらうというか減らされないためってことなんですかね、ということなので、市民のための情報提供というよりは、まあ、県のための、自分たちのための情報提供なので、ニョロモは、これは良くないと思っています。ただそのね、あの市の総務部がそれを、上から言われて、じゃあそこで、市教委に、教育委員会にそれを、まあ、下ろしたとしてね、情報を、それを教育委員会がじゃあそこで止めるか出すかっていう判断をつける権限がないのかな、まあ、なんかその辺はやっぱり教育機関としては独自の権限をきっぱりと、あのノーはノーと言える権限は持ってほしいなと思いますね。でアメリカなんかでも社会保険番号っていうのがあって、なんだっけ、ウィル・スミスのありましたよね、幸せの、ちょっと思い出せない、あのパス パスートオブハピネスじゃなくて、ちょっと思い出せませんけど、幸せの力でしたっけ、あれでもその社会保険番号っていうのがこの国が全部この握っているので、もちろんこの銀行口座ももちろんそうですね、税金をずっと滞納していると勝手に銀行口座から引かれちゃうと抜かれちゃうということがあります。まあこれは日本でもね、実はやってるんですけれども、前橋市なんていうのは特に本当にひどくて、国民健康保険 の税金ね、国保税っていうんですけど、国民健康保険のお金は、国保税を滞納している人たちから、どのようにしてお金を取るかということで、結構ね血も涙もないことを前橋市はやってました。今現在ちょっと分かりませんけど、手をつけてはいけない、憲法でもう絶対ダメと、最低限のこの生きる権利、生きられるだけの、きちっと生きられるだけのこの生活保障の部分、生活保護のお金にまで前橋市は手をつけて、全額抜くとかね、そういうことをやったことがあります。これはねもう生活できませんので、やっちゃいけないんですよ。もうこれ憲法違反なんですね。でもそうまでしてでも抜いたりしてたことがありました。まあ、そういうことでやっぱりみんなそういうことでね、この、社会保険番号、このアメリカの社会保険番号に通ずるマイナンバーカードのこの個人番号と、銀行口座を結びつけるのっていうのは、嫌だなと思うわけですけど、実際はもうやってんですよね、この国は。もちろん誰がどんな銀行口座を持っていていくら持ってるかなんてことは全部国税とかそういうところは知っています。知っていますけど、でもやっぱりね嫌なのでやらないんですが、まあそういうことがありますので、まあ作りたくないっていう人はいっぱいいるわけですよね。日本のねこのセキュリティの問題もありますよね。このインターネット関連のいろいろハッキングされたりとか、もうすごい脆弱なシステムっていうのはよくわかっているし、あといろんなところでこのリンクがうまくされていないということがあるので、まあこれ作ったところでちゃんとデータをお互いにこの役所同士で共有してうまく使えないんじゃないかっていうのもあるので、まずはシステムを構築しろよって思うんですけど、例えばですね2020年の時、コロナ給付金10万円あげますっていうのがありましたよね。思い出していただきたいんですが、この時にオンラインでやると早いよみたいな、そういう話がありました。それで一生懸命マイナンバーカードをね作った人もいたと思うんですけど、実は全然早くなかったっていうのはご存知ですか？これ2020年5月14日ののもこさんっていう人のツイート、これ読んでみますね。こんなツイートがあります。昨日の昼帯、特定定額給付金のオンライン申請をしても世帯主のマイナンバーと同一世帯の人たちの情報が紐づいていないため、職員が2人1組で住民台帳と付き合わせているとのこと。1日に処理できるのは150件、紙の申請書なら3000件処理できるらしく、椅子から転げ落ちそうになった。これね、いいねがもう4万近くついてますが、これ本当だったんですよね。2人1組になって住民台帳の読み合わせをやってね、照らし合わせて、で手作業でそれを入力していくと、そういうことをやっていましたので、どこがオンラインかと。オンラインで、申し込んだ人が、いっぱいいたのに、それが1日に150件しかこなせないって何ですかっていう話じゃないですか、これ。で、おまけにですね、この市役所の人たちがもうそのためにものすごい苦労したんですね。それなので、システムができてないうちに、こういうふうにやってオンラインでやりましょうなんていうと、もう役所の人が疲弊します。システムがないから無理なのね。それなのに先走るという、この日本独自のねお粗末さがここで出たわけです。まあ、それと同じことが起こるかなと。この先マイナンバーカードがねどんどん普及しても、多分システムがちゃんとできていないので、いろんな 省庁同士のつながりもないし、例えば税務署とかそういうところと役所とかそういうところのつながりとかもね、いまいちないし、全然回っていかないとニョロモは思っています。それからもう一つ最後に、ひまそらあかねっていう人のね話をしたいと思います。これ前回言いましたかね、あのコラボっていうね、二という梅野さんというその、夜徘徊してその家族からの、まあ、親からの DV から逃れたりとかしている、家に帰れない少女たちの保護をしている、二という梅野さんという方の運営している団体コラボを、コラボへの その監査請求を出したひまそらあかねさんの話、これをね最後の最後にして、今日は終わりたいと思います。はい、いろいろお話ししてきましたけれども、最後にねひまそらあかねの話をして終わりたいと思うんですが、ひまそらあかねというね、最近はもうひまアノンとまで言われている、まあこれノーヘイト TV っていうね YouTube の、いろんなこのヘイトの問題を扱っている番組があるんですけれども、この中でもね紹介されていました。今回あのひまそらあかねが、住民監査請求っていうのを東京都に対して起こしまして、でそれが認められたわけですけれども、まあほぼほぼ全て棄却されました。ホテル宿泊費の不正会計棄却、車両費の不正会計棄却、通信連絡費の不正会計棄却、会議費の不正会計棄却、法定福利費の不正会計棄却、医療費の二重申請棄却、タイヤ費用が空申請である棄却、活動報告書と実施状況報告書の比較をして、これが粉飾偽装しているという主張棄却、令和3年度の駐車場費用棄却、令和3年度及び4年の移動交通費棄却、まあほぼ全部棄却されました、ということですね。それから令和4年の事業計画書の不備について、これは却下、これまあ次年度の話なので、まあそもそも対象外ということです。通年度令和2年度以前のことについて、これも却下、これはもう過ぎてしまっているので対象外。それからバスカフェ事業の実施、状況に応じて生産すべき費用も調整されるべきであることっていう主張、これも棄却。それから人件費の調査を求める、税理士及び社労士の報酬は予算として承認されるべきではない、これは一部容認、一部任用ですね、任用されました。これは確かに、入れない方がいいよという、まあ要するに、よく税理士なんかがこういろんなこう項目にいろんな経費を割り振りますけども、まあ、その項目に入れるのがこの適切じゃないところに入ってるよっていう、そういうことなので、不正っていうのとは違うんですよね。不正じゃなくって、これはちょっとあまり適さないから別のものとして申請しなさいねっていう、まあ、ご注意っていうだけです。それから令和3年度の第4四半期の数字について水増しがされているという主張、これも棄却ですね。その後、令和4年度の研究費用、人件費、家賃、車両関連費、それからソフトウェア費、これらは次年度の話なので、全部対象外ということで却下と。ということで今までわーっといろいろありましたけども、一部任用されたのはこの税理士及び社労士の報酬、まあ、これの取り扱い、これについてはちょっと項目違うんじゃないのって言われたっていうだけです。ということなので、このひまそらあかね氏ね、カンパを募ってこの裁判を戦うっていうことで、なんと このヘイトに、ヘイトが大好きな、もう心の寒い人たちが7000万円もカンパをしたそうです。まあ、そっちの方がなんかね、寒々としてくるというか、恐ろしいというか、鳥肌立ちますね。その弱者を一生懸命、なんとかこの救いたいっていう風に戦っている人たち、本来は行政がやらなきゃいけないことを誰もやらないから、ボランティアでというか、まあ、事業として立ち上げて一生懸命やっているこういう、社団法人の人たちを一生懸命ただただ叩きのめしたいという、この憎しみがどこから湧いてくるのか分かりませんけど、多分女性だからっていうのもあると思うんですよね。この人たちね、女性が嫌いなんですよ。要するに頑張ってる女性が嫌いで、アニオタ的な、そういう、なんて言うんだろうな、そういう女性キャラは好きっていう、そういう人たちが寄り集まってですね、7000万もお金を集めてですね、一生懸命この頑張ってる人たちを叩くと、本当に歪んでると思います。天罰が下るべきはこういう人たちかなと思います。ということで、この後もね、多分この問題は続いていくと思うんですけど、世の中のこういうヘイトが本当になくなってほしいなと、今年は。それから、戦争がね、とにかくウクライナ、ロシアのこの問題が決着ついてほしいなと。それから、まあ、それ以外にも世界中ではいろんな紛争があります。アフリカであったり、パレスチナであったり、こっちの方はね、忘れられてきていますよね。ミャンマーもそうですし、こういうもの全部忘れずに、私たちはやっぱり平和を願っていきたいし、平和っていうのは何もしないで得られるものではないっていうことをやっぱり肝に銘じていきたいし、そして、日本においては憲法を変えようとしている動き、これがやっぱり平和を守るっていう観点からいくと、本当にだんだん危うい状況になっている。このことについてもね、もっともっとみんな真剣に考えてほしいなというふうに思いました。思いましたというか思います。2023年、良い年になりますようにみんなで、頑張っていきましょう。ということで、今年もね、よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。この番組は、急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わって、あなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。